ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今日は肉体労働してまいりました。ひな壇で重いんだなと
ああやったんだ。
今日ね、天気が良かったら学校の中に中庭がこう階段状になってて、結構広めのね、そこで撮るっていう話だったんですけど、雨が降ってきちゃって、
体育館
急遽体育館で組んだんですけど、100人ぐらいの集合、
結構結構です。
だからひな壇、前の入学式の時も2段のやつは組んだんですけど、今回3段で、板が、横幅 1,2,3,4,5,6 枚だったかな。結構なんかすごい大きさになって、
そうですね、
うへーとかもでそれを2階の体育館に運んでバラして下ろしてみたいななんか撮影してる時間より荷物運んでる時間の方が長いじゃんみたいな。
そうですよね。いやあれはね大変なんですよ。
大変ですねあれ。
筋肉痛になりそうですよ。
足痛くなってきましたもん。
そうですよね。なんかなんて言うんでしょう、スーツなんか着てられないよって感じ。
そう。
ああはい。
そうなんですよ。それスーツでやんなきゃいけないのが嫌だよね。
この時はなんかなんて言うの、もう普通の格好っていうかね、
だったらもう全然問題ないですけど、まあ大変なら大変だけどね、スーツだからっていうのはすごい
大変
ね。いやー感じが、はい、そんな一日だったハンスケと、
はい、昨日からですね、ずっとスペースシャトルの生中継を、
やってたですね。
はい、NASA TV って言って、続けておりまして、打ち上がっては家族で喜び、ドッキングしては家族で喜びとか言ってきていたのですが、普段僕日本は応援しない人なんですけど、まあ今回はスペースシャトルと、なんて言うんでしょう、ISS でこう会うっていう、なんかすごく面白いっていうかね、僕メイキングな事態なんで、水分中になって見ていたらですね、ニュースで、なんだっけ、立ち上がれ日本とか言う、
はいはいはいはい。
すっごいなんか、
あれって、僕ちょっとあんまりちょっとお恥ずかしながらなんですけど、正式名称なんですか、
ね、じゃないんですかね、いや、まだ政党として、今日の時点で政党として登録するほど人は集まってないっていう話なんですけど。
要件はまだ満たされてないってことですね。
みたいな。みんなの党の方がまだマシじゃんとか息子も言ってましたし、どうせなら、明日がある日本とか、そういう感じで、もうこれは明日のジョーかとか言ってたりとか、年齢的に明日のジョーだろうとか、ガンダムじゃないよねとか言ってた。まあそういうこともありです、いまだにすいません ISS からの画像を片目で見ながら言っておりますどんどん、
はい、
はい、私はちょっとですね今ちょっとスタジオって、王さんのもんじゃないんですけど、その音楽をやる場所をちょっと引っ越しに迫られて引っ越しをしてまして、いやちょっと何十年かぶりにこうなんか失えてたなと思ってなくしてたものがこう出てきたりとか、今日したんですよ、いやたまにはなんか整理して場所を変えるっていうことはすごい大切なことだなと改めて実感をしておるミリでございます。
はい、はい、そうね、模様替えとかっていいよね。
そうですね、なんか思いもしないものがまた再開できたりとかっていうことがあったんで、はい、
もうね、学生の頃ってなんか部屋の模様替えとかよくやってたような気がするんだけど、もうここのとこめっきりでございます。はい、ということで、今週はですね、本来は、アンナチュラルでやりたいということで、はい、ミーさんがいろいろと準備をしてくださった、C シェパード かについて、はい、ミリさんが熱く語る番組となっております、はい、ということなので、本編入ったらもうミリさんに丸投げでございます、
はい、
今度にねいろいろと頑張って準備してくださっているので、まあアンナチュラルでやりたいということだったんですけど、
はい、
まあなんでただいまって言ったんだっけな、はい、まあただいまでやってくださいということ、
はい、
あ、ちょ、スノーさんのちょっと独舌、久々にブラックスノーが出てくるかなっていうのもあって、だけどなんか聞いてるとブラックミリが出てきそうな気がしてちょっとヒヤヒヤしておりますが、ストップウォッチつけて時間でブチッと聞いてやろうかなと思っております、白熱しすぎにかもしれませんが、どうなるか楽しみにしていただければと思います。ということで今週はシーシェパードについて、お話ししていきたいと思います。
はい、
ナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、ということで、今週はミリさん、はい、暴走要注意な感じですが、なんでこれシーシェパード、まあ、いろいろ騒がれてはいましたけど、
そうですね、
ただいまにも上げてたんだよね、まあ、これね、
大元は僕はアンディ・ギルウォーに乗りたいって書いてあるあのかっこよさには、
そうですね、あの、はい、バットモービルをそのままあの船にしたような、ね、かっこええあのあれで、確かにあれはすごいあの目を引きますよね、
低い量です
ね、あれなんか誰かがあれでしょう、スポンサー全額出して作ったとかいう話でしたよね、
アンディ・ギル号っていう名前だったと思うんですけど、
うん、
その方があ
のスポンサーでアンディ・ギルさんなんだ、
いやだったと思うんですけど、ちょっと、あの自信ないですけど、確か、ね、あの人の名前をそのままつけておられたような感じはしたあのしてるんですけど、
うんうん、
はい、あでね、
うん、
これまさにあのかっこいい黒船がまたやってきたんですよ、うん、日本に、
うん、
いやこれは
日本に、
ま、いや日本にというかまたあのこうあのあ日本に攻撃を仕掛けてきたといいますか、
そういう意味、
はい、はい、そういう、あの日本機械にやってきたということではない
です、比喩的な意味ですね、
はい、そうですそうです、はい、
わかりました、はい、
ということなんですけど、
うん、
あのいや実はこれ前々からこういろんなことであの言われてはいるんですけど、
うん、
まあ食用として、まあ、クジライルカ、まあ、イルカももちろん含まれるということなんですけど、
うん、
まあ、それに対するつまりは批判ということなんですけどね、
うん、
まあことなんですけどねってことなんでしょうですが、
うん、
まあ、私も年代的にはクジラを非常によく食べてた年代でもありますんで、
そんなによく食べてたの？
私とかはあれですね、うん、小学校の時、前もなんか食べ物の時に確かただいまで言うと思うんですけど、うんうん、
前もそんなリアクションしたような気がする、はい、
あの給食とかで、うん、あの非常によく出てたので、
うんうん、
あの逆にこう牛肉とかがものすごく高かったからクジラを食べてたような記憶があります、結構身近でですね、
うん、
で美味しいですしね、もちろん、
うん、
クジラあのお肉自身はですね、
うん、
で私もあの大きくなってからもですね、まあ、そのいわゆる親父という年頃になってもたまにハリハリ鍋をこう食べに行くぐらい、好きな一品でももちろんあるんで、
うん、
いやいやその、まあ、外国の方にとやかく言われることはないやっていうので、もう済まされないほどなんかこうあのなんていうんですかな、全世界的なこうあの目がですね、
うん、
浮いてるんで、
うん、
いやこれはやっぱりあの食文化だって言って、まあ、押し通すべきか、うん、いやいややっぱり、まあ、主に欧米の方々なんですけど、
うん、
まあ、歩調を合わせてですよ、
うん、
まあ、泣く泣くっていうんじゃないんですけど、あのそのようにしていくのかっていう岐路にまさに立たされてるんではないのかなと思ってるんですよ、
うんうん、
で、ついこの前船長もねまだ日本にいらっしゃるじゃないですか、あれはなんて言うんでしたっけ、商業捕鯨じゃなくて調査捕鯨ですよね、うん、調査捕鯨、うん、はい、捕鯨のその船にあの侵入をとかされたということで、まあ、逮捕じゃなくて一応交流、どういうあれなんかちょっと詳しくは忘れたんですけど、
うん、
その時にまあ、ね、ナイフとかをかなりお持ちで、なんか網とかを切って、船の中に侵入してきたということ、うん、そのまま今、逮捕されてしまって、で、この、うん、まあ、裁判に、で、あの一応罪を問われるというふうにもなってますんで、
うん、
いやこれの意見に関してはやっぱりあの皆さんに一度聞いてみたいなと前々から思ってたんで、
うん、
まさにこの押し通すのか歩調を合わせるのかってここまずここからお聞きしたいんですけど、 どうでしょう、勘介さんはどう思いたいですか。
ていうか僕クジラに思い出がそんなにないのに、その食べるということに対してはね
全く
いやなんかどんなだったかなっていうのでちょっと興味本位でまたあの給食で出てたやつを食べたい、はい、食べてみたいぐらいな感じの程度だから僕の時代も出てはいたんですけど、そんな頻繁に出てたわけでもなくて、まあ年に何回とかっていうレベルだったと思うんですけど、
え、そんなレベルだったんですか。
うん、多分そんなもんだったと思います。で、ただ小さい頃の方が頻繁に出てたような気がするんですけど、だからその頻繁に出、まあ頻繁つってもそれでも月かあったかないかだと思うんですけどね。で、その頃はなんか噛み切れんくてなんかあんまり好きじゃなかったんですよ。で、高学年になった時になんか、あ、美味しいなと思って食べれるようになったんですけど、
はい、
もう、その小学校を卒業して以降は、口にしてないんですよね。
あ、はいはいはい。
で、もう何年か経っちゃうけど、大人になってから、大人になってからって言っても、もう本当ごく1年とか2年ぐらい前に、初めてクジラベーコン、
初めてだったんですか。
うん、クジラベーコンっていうのは初めて、その小学校の給食に出てたのはヤマト煮だったかなっていう名前で出てたと思うんだけど、クジラベーコンは初めて食べたんだけど、ちょっとうーんっていう感じだった申し訳ないですけど、好きな人には申し訳ないですが、僕はちょっとあんまり、だからあんまりその食べるためにっていうかね、この調査捕鯨したものに対してあれ食用になるわけでしょ最終的には。
はい、そうですね今は。はい、
うん、だから別に、うん、必要がなければしなくてもいいやっていうかぐらいの感覚しかないんだよね、申し訳ないんだけど、
はいはい、
ただその調査捕鯨しなきゃいけない理由っていうのはちゃんと僕知らないので、これはなんでしなきゃいけないの。
いや、まあ今のところは正直言って調査捕鯨っていう名目で取ってるんですよ、うん、結局は。
あ、それは食用に転用したいがために調査捕鯨という名でしてるだけのことなの。
まあ、なんていうんですかね大人の事情というんでしょうか、ギリギリの決断だっただろうとは思うんですけど。
あ、そうなの。
かなりグレーゾーンだ感じ。
そうそうです、うん、で、じゃあ調査のためだったら取っていいっていうことなんですけど、
ほうほうほうほう。
で、あの、まあね、あんまりこう強硬なこと急にじゃあ明日から取るなってことは言えない部分もあって、
うんうんうん、
まあ、反捕鯨国って言われてる方々のも、まあ、とりあえずまあそれで落としどころっていうのが今の現状で、まあ、調査ならいいっていうことだと思うんですよ。
あ、そういうことなの。
いや、あのね、多分正式ではもうちょっと奥深くその学術的なことが書いてあると思うんですけど、
うん、
実質はそういうことだと思います。
そうか。
はい。
うん。いやー、どうなんだろう。微妙だね、それね。
いや、スノーさん、どう。
あ、まあ、あの、最初からあんまりブラックになったらしょうがないんですけど、ね、 基本的に僕、なんか僕、日本がバッシングされると嬉しいんで、もっとやれとかいう感じになるんですけれども、まあ、それは冗談はさておいてですね、まあ、ちょっと、この、まあ、まずこういう海賊行為みたいなことをしているシシェパードさんたちっていうのは非常にロマンチックな感じはしますね。
ロマンチックなんですか、
はい、感じはしますね。まあ、まず、なんていうんですか、まあ、これ僕のイメージなんですけれども、まあ、こう非常に理想主義者、その、まあ、ある意味で原理主義者なんですけど、まあ、僕、原理主義者大好きなので、やれやれって感じなんですが、ただ、クジラそのものが食べたことないかって言われると、まあ、昔、ミリさんと同じように食べたこともあって、別に、その、食べることに関しては、まあ、食料なんだから、それは食べちゃいけないって言われてもちょっと困るなっていうのはもちろん思います。ただね、ちょっと話題がちょっとずれますけど、上村さんの上村直美さんの本を読んだときに、グリーンランドでは、まあ、犬を、エスキモーが犬を飼って、畜として飼って、まあ、犬ぞりを引かせるために飼って、で食料としても飼っているわけですよね。それで食べてしまうわけなんですが、でそれを上村さんが自分がこう冒険した時に働きの悪い犬は殺して食いたかったみたいなことを言ったら、ものすごく大反発っていうかバッシングがやっぱり起きた。それ日本人から起きました。犬を殺すなんてとんでもないみたいな話が起きて、なんかそれの逆パターンというか裏返しにしたようなね、ことが起きてるんだなという、こういう複雑な感じがします。で、その上村さんのグリーンランドの方で行った時は数十年前なんですけれども、北の方のね、辺境の方はそういう風に狩猟生活ですから、犬も食えば何も食うっていう感じで、ですから南の方でその割と経済圏に市場経済にまみれてるというか浸透してるところでは、犬はもうその犬ぞりとして観光犬ぞりとかそういうのに使うので、別に殺して食うわけでもないし、愛がってるっていう、そういう温度差が同じエスキモーでもあってっていう、そういう変化がね、来てるわけなので、まあ、日本のその捕鯨に関して言えば、そういう変化っていうものが、さっき井上さんが言ったように、変化というものが世界中で起きているんだったら、それはあくまでも対抗するのは難しいんじゃないかっていうのは、まあまあ一つある考え方、で、その北の方のエスキモーさんの話ですけれども、本当に食料難になると、まあ、上村さんが言ってた何世代か前は、人も食ってたっていう話がありますから、太もものあたりが一番美味しいっていうじいちゃんから言われたとか言って、そういう話が書いてあるんですけれども、まあ、で、その食文化っていう話もさっき出てましたけど、じゃあ、エスキモの方がね、まあ、嘘か本当か知らないけど、人を殺して食ってしまったりとか、まあ、犬を食ったりするのも食文化かって、言うかって言われたら、いや、それは文化じゃないっていうか、それは単なる食習慣だっていうふうに言うと思う。で、そうするとやっぱり日本のその、捕鯨で食べているっていうのも、その食文化かっていう、まあ僕食文化っていう言い方あんまり好きじゃなくて、全般的になんですけれども。こう一生懸命食文化を勉強していたりこうやってる人には申し訳ないんですが、文化っていうよりはそれはもっとこう本能っていうかね、みんな思ったから、まあ、習慣なんじゃないだろうかと。で、まあ、習慣はやっぱり変わるし、状況によって変わらざるを得ないんじゃないかなって思うんですけどね、
いや私すごいね、今、スノさん、ピュアな方だなって改めて思ったんですけど、いや、 まあ、これすごい私斜めから見てるのかもわからないですけど、
うん、
本当にあの例えば欧米のその反捕鯨国の方々がですよ、
うん、
こう真面目にいろんななんかこう文化的な側面とかを考えて、うん、なんか その今スノーさんがおっしゃってる、習慣としてのそのクジラを食するっていうことをやめたらどうだっていう提案にはとても思えないとこに問題を感じるんですよ。
あ、
まあ要するに何て言うんですかね、自分らは今まで散々日本って結構クジラさんを一匹殺したらですよ、
うん、
それこそあのヒゲは、なんかね、江戸時代でしたら、いろんなこう細工に使ったりとか、
うん、
油は、燃料に使ったりとか、
うん、
で身はもちろんそうやって食べたりとか、案外あのヨーロッパに比べたらきちっとなんか無駄のないように、うん、あのせっかくっていう言い方はちょっと正しくないのかもしれませんけど、はい、うん、まあ、ね、命を、あれするんであるからっていうことで、
うん、
あのそれこそこういろんなことを考えてあらゆるものを使うっていうようなことをしてきた民族でもあると思うんですけど、
うんうん、
ヨーロッパってもうね、自分の都合のいいとこだけ取ってボイッとほかすというような、
うん、
あ、暴行してたらしい、
うんうん、
で、まああのなんか散々そういうなとであの、やってきてあのしてる人たちには言われたくないよなってい う, こう部分もあったりもするんですけどね。
うん、
で最終的にあの私はそのシーシェパードの方々って基本的に職業だと思ってるんですよ、あれ。
そういう活動をすること。
そういうことですね。うんうんうん、でまあそういう、スノーさんがあの今おっしゃってるような大義名分をあの言うことによってスポンサーが集まるわけですよ、実際に。
うん、
であの。でなんでこう日本の船かって言ったら撃ち殺されたりしないっていう安全性が担保されてる部分があるから、
うん、
あのある、まあね、日本の船をっていうあのことも多い要因の一つにもちろんなってるんでしょうし、
うん、
あのいやそこら辺のことがあるから、なんかそんな なんていうんですかね、あのクジラのことを思ってというより、なんか他の理由がこう見え見えないような感じがあるのがちょっとどうかなって思ったりするんですけどね。いや結局あの反捕鯨国って言われてる国って牧畜が盛んな国ですからね、
うん、
やっぱりあのそういうのが全くないって言ったら、それはあのないことはもちろんないでしょうしっていう部分もあるんですしね、まあ、はっきり言ってるのもありますしね、あの魚に関する食っていうのをできるだけ、駆逐して、そのまあまあ言ったら自分のとこのこうビジネスが大きいマーケットになるようにっていうことは、まあっていう側面はやっぱりね、絶対にありますからね。
クジラがタンパク源になっちゃ困るっていう。
要するに、そうですね。いや、ライバルは少なければ少ないほどいいですからね。
はい、
これでも逆に日本と同じように捕鯨をしてる国っていうのはどこになるの？
カナダとかですね。ノルウェーとか、あの、ね、日本とね若干違うのはですね、
うん、
日本だけが正直言って多分遠いとこへ行って取ってるっていう状態だと思うんですよ。
ああ、はいはいはい、ね、
あ、取ってるって失礼いたしました、調査をしてるという状態だと思うんですよ。でノルウェーなんかとかは沿岸でやってるんですよ、
うんうんうん、
で、それっていうのは多分ね、日本と、まあ、決定的に違うのは、多分外、まあ、外洋へ出てクジラを取っていって危険が迫ったら、うん、日本と違って軍隊が出ていって沈没させたりすると思うんですよ、
うんうんうん、
またそれが国際的な摩擦に発展したりするあのこともあるので、
うん、
この辺はやっぱりすごく慎重な部分もありますよね、
うん、
だからなんかそうなるの分かっててシーシェパードの皆さんも行かないですしね、大体、
うん、そういうところに対してその海賊行為的なことまでないにしても、
はい、
抗議みたいな活動っていうのをしてるのかな。
あ、抗議は一部してるみたいですけど、
うん、
まあ、その日本の船相手にあんななんか塩酸だか硫酸だかを撒くとか、
うん、
そういうことはしてないですね。
過激なことはしてない。
してないです。もうちょっと紳士的な感じですね。
うん、
いやだからその辺も気に入らないんですよ、
うん
なんか日本でしたら薬品を投げても捕まってもその程度って思ってるからっていうのがあるじゃないですか、
うんうん、
海外だったら撃たれる可能性ありますよね。
うんうんうん。
例えばですよ、まあ、あのロシアがそうとかって言わないんですけど、うん、普通に魚を取ってる漁船に向かって対してでも撃つじゃないですか。
うんうんうんうん。
まあ日本とは明らかに違いますよね、その辺は。
うん、
だからシーシェパードさんも考えてやってるっていうところがちょっとなんかね、
うん、いやらしさを感じる。
そうなんですよ。
うん、でもそのさっきのスノーさんの言ってたさ、その、はい、犬を食べるって言った時にその日本人が抗議をしてたみたいなのって言って、どうなんだろうね。だってあんたたち牛食ってるっしょとか鳥食ってるっしょみたいな、そこの感覚ってなんかちょっとわかんないなと思って。
いやだからよく言ってるのは、牛はバカだから食べていいんですよそういう言い方していますよね。クジラは賢いからって。はい。
ああ。まあ、あの、今回はこういう話題だったので、うん、一応僕も IWC と日本捕鯨協会っていうのと、うん、あと、美味しんぼの作者の狩屋さん、
はいはいはい、
なんかブログとか、見てる。あと、ジャパン、あのシーシェパードのジャパン、
あ、はい、
ファンシーシェパードとかも見たんですけど、
うん、
はっきり言ってみんな言ってることが全然バラバラでっていうか、
ベク
トルがね、全然すれ違わないんですよ。
へ
なんか、IWC に関して言えば、
うん、
この人たちは一体何をしたいのかっていうのが全然わかんないし、
うん、
あの一応自然保護、っていうか資源保護。
うんうん、
自然保護を目的としているんだけど、
うん、
ここはそのミネさんが言ったように経済戦争、
はい、
ね、あの、ある一面みたいな、そういう、はい、そういう、あの、各国とか、まあ、そういう企業とかの、
うん、
それぞれの立場の、こう、小競り合いというか、
うん、
もう交渉とまではいかないけど、なんかいろいろね、あの、
はい、
その代表権を、
はい、
買収してるとかね、
うん、
まあ、そういう非常に裏話的な話も聞こえてくるし、
うん、
あんまり IWC というものにもうそのが書いて余計ややこしくしているんじゃないかって、
うん、
しないでもないし、であと日本捕鯨協会も見てると、
うん、
なんかやっぱりあの自分のところの都合のいいことしか言ってないっていうのがやっぱりあって、だんだん最後の方になるとその、食品ナショナリズムというか、
うんうんうん、
そういうのがあの日本はなんて言うの、縄文時代か、うん、なんかそのぐらいからあの、うん、クジラと暮らしてるんだからなんで今更もって言われなきゃいけないんだみたいなことが出てきて、
うん、
その辺でもうなんかあもういいわあんたたちっていうか、
あ、はいはいはい、もうそれもなんかあれだね、
まあ、まあ、両方あとね、あのシーシーバードもそういう、まあ、割とそんな感じ、だんだん後の方になるとこ
う、うん、
スターウォーズまで出てくるっていうヘンテコリンさん、あと宮本武蔵も出てくるんですけれども、非常に面白くて、
うん、
面白いっていうのは変な話ですけどね、あのいろいろ見たんですが、やっぱり全然どこも噛み合わないですね、これね、
は
い、でどこもあのメディアに対していろいろ操作をしているので、
うん、
思われるので、
うん、
誰が本当のことを言ってるのかっていうのは、
うん、
ちょっとそう簡単にはわからない、
うん、
判断できない、
うん、
ね、あの僕が今日、まあ、あの見た限りでは、
うん
うん、で本当にそのクジラは減っているのかとかね、
うん、
一応ワシントン条約では絶滅危惧種にいろんな種類のクジラが入っていますし、
うんうん、
はい、日本が取っているやつはもしかしたらその絶滅危惧種に定食してるんじゃないのっていう種類もあるような感じなんですけど、
うんうん、
ここら辺はその
大人の学術調査なんですよね
で、あのやってるんだけど、まあそれが市場に流れているっていう話はなんか変なような気がするし、
うんうん、
まあ僕も30年以上食べたことないので、
うん、
まあ正直言ってクジラ今あのね、あの、うん、当然もし僕があのその水産会社の社員だったり、
うん、
漁船に乗ってる人だったら、
うん、
なの許せんと思うかもしれないですが、
うん、
はっきり言って他人事なので、
うんうんうん、
な その、まあまあ、あの、無理して特に南極まで行くっていうのが、
うん。うん、
は、ちょっと、まあその時代から、ね、あの、遅れてるんじゃないか、時代から離れつつあるんじゃないかって気がする。
うん、それは結局なんだ、その調査捕鯨という形でそのしている団体というか、そこが、はい、その食材として売るためにこう頑張っちゃってるってこと？
でないとは言ってる。
そうですね。でも流通はしてますよね。
疑似商業捕鯨っていうヘンテコリンな名前が、ヘンテコリンな言い方がされて
る。いや、だから取るならもう取ってますって言って取る方がいいとは思ったりもするんですけどね。私個人的になんですけど。やめるならもうやめるとかね。
これはね、いや、まあ、そのね、大人の事情って言ってしまえばあれなんですけど、
はい、
なんか子供に説明できないっていうのが、僕の基準はやっぱり子供に説明できるかどうかっていう。
あ、はいはい。
はいはいはい。
ここが、あの、すごい、あの、ピュアすぎて何言ってんだって話になるかもしれないですけど、
うん、
ちょっとこれは説明しようがないヘンテコリンな話なんで。
あと、でも私、根本的に反捕鯨国もクジラ今でも取ってるんですよね、実際問題。
え、反捕鯨国とされてても、
はい、取ってますよ。先住民の さっきの話じゃないですけど、
うん、
あの先住民の昔からの習慣だからってことで認められているんですよ、うん、で言い方悪いですけど商業っていう形じゃないから、うん、何の規制の概念もなく取ってるわけですよ、
うん、
で、まあね、それは単純に分かるんですけど、まあ、
それは自分たちが食うためだからっていうことで許されるってことなの？
そうなんですよ、
うん、
で、確かにそんな大掛かりな、うん、日本のようにですよ、大きな船でっていうことでももちろんないですし、
うんうんうん、
そういう部分はわかるんですけど、
うん、
もうエゴ丸出しなところがちょっと気に入らないところなんですよ、
うん、
はい、
それもちょ同じ土俵に並べてこうね、もうこれはこうだからこうだからって言って、
うん、
すればわりかしあれなんでしょうけど、
うん、
なんか片一歩ではですよ、そんななんかクジラを食べるなんてそんな文化的に低いことってやいや言っててですよ、
うん、
で自分とこの国の人は食べてるわけですよ、
うん、
でまあ、もちろん
文化的に低いって言われてもねって感じがしますけどね。
いや僕ね、まあ、ちょっと話変わっちゃうかもしれないんですけど、はい、その食習慣っていう、まあね、スノーさんがちょっといい言葉を教えていただいたんであれなんですけど、お隣の、まあ韓国とかでしたら、まあ、日本も一部昔そうだったらしいですけど、まあ、犬を食べる習慣とかですね、もちろん中国も食べますし、
うん、
中国って基本的にその昔からよく言われてるじゃないですか、4本足で食べないのは、机だけだとかなんかね、いうぐらいに、まあ、何でも食べますよね。
うん、
まあ、何でもそうだと思うんですよ、
うん。
で、アフリカ行けば、こんなこと本当はダメなんですけど、先ほど来言っておられる絶滅危惧種に該当するような、その、猿とかですよ、
うん、
ゴリラとかですね、
うん、
そういったものも食べてますし、
うん、
ヨーロッパの方行っても日本人で、まあ、あんまり食べてゲーっと思うのは、
うん、
まあ、ウサギ食べる習慣とかもね、ちょっとびっくりしますよね、
うん、
まあ、私結構トナカイは平気なんですけどね。
イメ
ージ的になんですけど、
うん、
あと、まあね、フランス料理でしたら、フランスの人も結構日本人よりガッツある食べますよね。エスカルゴもそうですね。
うんうんうんうん、
いや、どうなんですかね。なんか日本だけが国際的に見てて変なんですかね、その食習慣。
いや、変だとは思えないですけどね。多分、お互いの理解が足りないんじゃないですか、ね。
なんかそんな感じよね。
いや、一番恐れるのは、今マグロをこれに過去つけて関連して言ってるでしょ、
うんうんうん、
クジラ、イルカ、次マグロと来るわけですよ、
うん、
まあ、私そのイルカに関してはね、なんかクジラほど流通してるイメージがないんで、
うん、
多分なんか、
ね、イルカの話が出てきた時はびっくりしましたけどね、
多分そのあの、まあ、和歌山有名ですから、
うん、
その辺の近郊だけなんかなって、私多分イルカは食べた記憶がないんですけど、知らなくて食べてることはあるのかもしれないですけど、
うん、 あるのかね。あ、でもそっか、加工品になってかまぼこだとか中に入ってるとか言われたら分かんないか。
そうなんですよ。で、まあ、先ほどのちょっと話にも触れることになるんですけど、まあね、ペットフードとかああいうのでもできるだけそのやっぱり牧畜のものを使いたいっていう思惑とかもやっぱあるでしょうし、
うん、
次はだからあれですよね、できるだけこう今ね、もう日本人のこのなんていうんですかね、こうお寿司の一番人気のこのまたマグロを次言ってくるんですよ、もうそこまで、
うん、
はい、これ そうなったらもうまさに悲しいですし、今からじゃあ戦っておくべきなのかとか、ちょっと今日はいろんな思いがあってちょっと聞きたかったんですけど、
いや、そこら辺は僕は別に勉強不足なんで。
いや、ま、もうマグロは言ってきてますよね。
あ、
ま、この前なんかね、ま、マグロを推奨してる国の方の意見が通っちゃって、
うん、
ヨーロッパの方結構 お怒りに今なっておられるみたいですけど、
うん、
ま、結局、その、なんていうんですかね、新興国って呼ばれてるとこが、その食習慣、うんがですよ、うん、ヘルシーにいいじゃないかっていうことで、
うん、
魚を食べるようになったっていうの
が
要因の一つに大きいと思うんですけど、
うん、
いや、これどうでしょう。
ロシアなんかもすごく魚を食べるよ。
そうなんですよ、そうなんです、
何年か前から聞いてるんですけど、
はい、うん、でも実際でも未だに日本が圧倒的に多いとかっていう報道を見たんだけど、実際そうなんかね、
はい、いや、あのね、ちょっと私、その、正直言って、これは本当にいい加減な話なんかもしれないですけど、
うん、
今、日本の、その、水産加工業者とかが、まあ、船を出して取りますよね、
うん。
で、帰ってくるまでに交渉したりするじゃないですか、値段とか、
うんうん、
どこの港にあげるとかって、
うん。
そのままもう中国の港に下ろすこととか、やっぱりあるそうなんですよ。
ね、なんか中国が増えてきてるとかっていうのは聞いたことがあったんだけど、
やっぱりそれは値段が、ね、向こうの方がいいということでそうなってるんですけどね、
うん、なんか前の方、そのマグロの話が出た頃の報道で、
はい、
圧倒的にやっぱりまだ日本が多いみたいなこと言ってたのに、あれ中国増えてんじゃなかったっけかなと思ってね、
うん、いや、だからその辺の数字も結構そのマジック的なことがあって、うん、ほんまにその国内消費、まあ確かにね、世界的に見たら圧倒的には多いと思うんですよ、それは、
うん、
従来からそうなんですから、それはそうだと思うんですけど、
うん、
やっぱり今中国とかでもなんか、すごい悪い言い方しますけど、なんか、築地のね、有名な大きいマグロはなんかもう全部飛行機で持って帰って向こうで使ってるっていうぐらい、それでマグロが高騰してるっていうことはニュースにもなってたぐらいなんで、
うん、ほうほう、うん、でもまあでもちょっとマグロどうなんだろうね、そのクジラがうんぬんとか言われた時の反応とさ、はい、マグロダメって言われた時の日本人の反応って絶対違いそうだよね。
もうすでにだからね、もう多分10年ぐらいしたらですよ、
うん、
ツナ缶を買おうと思ったら高級食材になってるかもしれないですよ、これ。
そうね、
いや、まあ、うちではすでに高級食材ですけど。
あれでもカツオとかになってたりするんじゃないの今。
まあ、いろん、あれなんか種類があるんですよ、なんかちょっと詳しい定義は忘れたんですけど、
うん、
その、ま、混ざってるやつと、その、うん、何でしたっけ、その、ま、マグロをしたるしてるものと、
うん、
なんかちょっといろいろ確かあったと思うんですけど、
うんうんうん、いやでもどうなんだろうね、でもなんか一時期すごいその本当食べられなくなるかもみたいなことを言ってたのが最近聞かないよね、
うん、
その後 どうなってんだろうね、
いやどうなんでしょうね。でも確かに、その、うん、これは、間違いのないとこは、うん、取りすぎて減ってきてるっていうことは、おおよそ間違いじゃないみたいなんですよ。
うんうんうん。
これはもう昔から言われてるんですけど、
うん、
海って別に誰のもんでもないっていうのがあるじゃないですか。
うんうん。
で、魚は国境なく移動しますよね。
うんうん。
で結局共有地になりますし、よく共有地の悲劇って、うん、なんか経済的な側面でよくなんか人間の自制心のなさで結局とたも勝ちになるからっていうような昔から言われてる現象があるんですけど、
うん、
まさにもうそういう状態らしいんですよ、
うん、
で特に今、ね、マグロは全世界的に売れますよね、いい値段で、
うんうんうん、 うん、なんか養殖どっか成功したってやってたよね、マグロ。
はい、あの、近畿大学ですね、
うんうんうん、
あのクロマグロの、うん、完全養殖でしたっけ、
うん、そこら辺がなんかもっとうまく回り出したらどうなんだろうね。
いや、だから次はマグロって賢いのにそんなものを食べるなんてって言ってこられるんですよ。ちょか、
そうなんだ。
マグロ
賢い。なんか言ってきそうですよね。
あの、そう、今ハンスケさんがその、あ、ハンスケさんっていうかその減ってきてる話なんですけれども、
うん、
はい、あの、ほら、僕小樽出身じゃないですか。
はいはいはい。
で、ニシン漁が明治
とか、はいはいはい、
あって昭和初期まで、
うんうんうん、
で、もうそのニシン御殿とか、
はいはいはいはい、
網元のお家が城みたいなのがね、くすも立つような、
うん、
第一大産業だったんですけど、
うん、
やっぱり取りすぎたことが多分原因で、
うん、
もう今本当に少ない状態なんですよね、
うんうん、
まあ、そういうことを思えば、うん、やっぱりあの、やっぱりその食文化だとか、その経済戦争だとかじゃなくて、
うん、
もうやっぱり実際にその生態系として捉えないと、
うん、
とんでもないことになりますね。
お
いなくなっちゃってからじゃわないと思うんで、
うん、
やっぱりあれですかね、スノーさんのご意見としてはやっぱりもう本当に中立的にどっかがきちっといっぺん調べてテーブルの上に乗せて考えてみないと難しいような話っていうことなんでしょうか。
まあそうそうですね。いや、僕はあの、例えば、国際捕鯨委員会に調べて、
うん、
例えばこう、クジラなんか全く関係ないようなアフリカのど真ん中のね、
うん、
まあ、アジアだったらモンゴルとか、
うん、
そういうところに、あの、調整役というか、
あ、はいはい。
まあ戦争でもね、この間のアフガニスタンとかでも、そういう日本だったら調整役として機能するみたいな、そういう
話。はいはいはいはい。
そういうのできないかなと思って、
うん、
見たらちゃんと入ってるんですよ、そういうところに。
へ
ぇ、ちょっとびっくりですね、それ。
あのね、とんでもないね、あの、例えば、ガボンとか聞いたことあります、
ね。あ、はい。
あの、
え、そ、国の名前
はい、ガボンとかね。
へぇ、
カメルーンは知ってます
ね。うん、カメルーンはね、うん。
マリとかね、
うん、
トーゴとかね、そういう、すごく、あの、ここ海あんのとか、そういう感じの国まで入っていて。
はいはいはい。
でね、しかも面白いことにね、
うん、
あの、捕鯨指示国が多いんですよ、うん。
そういうところで？
いや、なんかね。
これはなんか、あの、その、ODA とかを
餌に。ね、
あー、なるほど。
は、賛成に回らせてるんだと言わ、うんうん、まあ、そっか、ほんとかわかんないけど、そういう話もあるんですが、
うんうん、
でも結局それだと、ちょっと僕の考えは、あ、いいこと思いついたと思ったんですけど、この前は挫折してしまいました。
あ、なるほどね。
なんか私、あれとよく似てるなといつも思うんですよ。CO2 の排出権取引と。
はいはいはいはい。
結局、これもワイワイ言ってんのって、単純に本当にクジラのこと思ってるって僕は正直思ってなくて、
うん、
多分金儲けの道具なんですよ、きっと。
うんうんうん、
主がですよ、
うん。
まあ、本当に純粋に思ってる方はゼロではないとはもちろん思いますけど、
うん、
でもなんかね、あの、たくさんのお金が動いてることっていうのは事実ですし、
うん、
で、なんていうんですかね、その、まあ、あの、CO2 の問題に関しては、あの、例えば、その、スノーさんが今おっしゃってるクジラの問題でいうところの IWC なんですけど、
うん、
まあ、IPCC という、まあ、国際的な機関もあるじゃないですか、その CO2 に関しても。うん、
はいはい、
それでもなんか、本当に科学的根拠がちゃんと本当に合ってんのっていうような、なんかこう賛否両論分かれてるようなところありますよね、
うん、
だから結局そういう形でなんか、あの、右でも左でもこう意見を持っていくっていうようなことは、やっぱり欧米の方々に関してはですよ、
うん、
感覚的になんか日本のそのなんか民族感と違うたくましさというか、
うん、
なんというんですか、オリンピックで勝てないならルールを変えればいいんだ的なこうね、もう摩擦も起こさないようなこう意見なんて意見ではないみたいな、こうあるじゃないですか、
うん、
いや、そういう人たちと戦っていくのかいかないのかっていうことに最終的になるのかもしれないんですけど、
うん、
で、なんかね、あの、まあ、ここ最近で言ってもヨーロッパの方々ってやっぱり狩猟民族の方々ですからね、
う うん、
やっぱりこうたくましさもあるん で結局その、まあ、国際的に見れば多分日本の対応っておとなしいと思うんですよ、
うん、
だからそのおとなしい、とこに、つけ込んで、しかも日本は比較的金銭的にも有利だからって言って、なんかこう、極端な言い方したらいちゃもんをこうつけてお金を巻き上げてるっていう構図が何十年もずっと続いているようにしか私見えないんですよ。
いやなんかそのさっきのね、日清でその生態系っていう話が出てきたけど、
はい、
その本当にもうそういう次元で考えていくとさ、
はい、
なんか人間増やさないことを考えないといけなくなってるような気がするよね。
そうですよね。もう そこ最終的にはそこになりますかね。
ねえ、もうなんかこの限られた方針の中で生態系のバランスを考えたら人が増えないようにし、
うん、
ある程度のところでっていう研究とかってされてるのかね。人間はもうここまでじゃないとこの生態系を維持できないとかいう。
でもあの世界的な規模では分かんないですけど、
うん、
まあこれはちょっとあの本当に根拠的に正しいのかどうかは分かんないですけど、うん、多分日本の国土で普通にまあなんか自給自足という形で作付けしてできるような人口って前なんかで読んだことあるんですけど、
うんうん、
でも8000万とか1億いったらもうダメみたいなことが書かれてたんで、うん、まあまあいろんな根拠をもとにもちろん計算はされてるんでしょうけど、
うんうん、
多分もうこの日本でもやっぱり、まあ、こんな日本は人口減ってくるようなあの時代にはなってきて入ってるんですけど、
うん、
やっぱりあれですよね、その本当にこれからは食料不足になった時に、
うん、
なんかこう食べられないっていうのが今のままの人口でしたらね、
うん、
そういうことを直面するんだと思うとちょっと恐怖心はありますよね、
うん、でもその生態系云々って言ったらさ、なんか家畜とかで増やしていったりする時点でもうなんか違うような気がするよね、
はいはい、ね、まあ表面上はね、うん、僕はこれ表面上ミニさんが言うようにやっぱりかなり経済的な側面が大きいんだなって今日ちらっと見て、
うん、
はい、
たんですけれども、
うん、
ただそれに対する反応がなんかちょっとすごい感情的な反応が、
うん、はいはい、
賛成も反対も、
うん、
自分の感情でこう物を言ってる感じが、うん、するので、
うん、
ちょっと冷静になってくれないと本質を見失いそうで怖いっていうのが一つあります、
うん、
でね、ちょっと最初 そのシーシェパードに戻るんですけど、
はいはいはい、
はい、いや、シーシェパード なんでかっこいいかっていう話。
はいはいはい。
でかっこいい。まあ、一種のが、一つの権威に対する、こう、あれですよね、ドン・キホーテみたいなもんで、
うん、
勝手に、こう、悪役を作ってですね、
うん、
やっつけろっていう感じでやってるのが、
うん、
まるで物語みたいで面白いとか、すごい、こう、他人事で申し訳ないですけど、
うん、
でね、ジャパンシーシェパードの、いろいろ見た中では、ジャパンシーシェパードの、はい、ブログっていうかなっていうか、日本人の方が載ってるんですね。
あ、載ってますね。通訳の方、うん、ね、
うん。で、その方の、この方のね、ブログがまた面白くて、ね、
うん。
うん。なんて言うんでしょう。血湧き肉を踊る感じなんですよ。
へ
もう戦争してるんですね。これをもう、あまりにも言ってることが違うので、
うん、
その日本捕鯨協会と、
うん、
調査捕鯨に行ってるところと、こっちでは、もうお互いに物を投げつけ合ってるわけなんですよ。
はいはいはい、はい。
だって日本の方では、
報
道されてるのは、
うん、
向こうが勝手にいろいろ投げつけたりしてるんだって言ってるんですけど、
うんうん、
まあ、シーシェパードから言わせれば、向こうから、いろんなもの投げつけて、こっちも怪我人がいっぱい出てるんだとかいう話が、
うんうん、
でそれが一部始終が書いてあるんですが、
うん、
これ一つ、まあ、アトラクションにしてですね、
うん、
それぞれ賛成する方がの方がスポンサーというかお金払ってそれぞれの船に乗ってですね、
うん、
お互いに何か物投げつけ合えばいいんじゃないのっていう感じがしますし あと、これ映画とか、まあ、映像に撮って、お互いに映像に撮って、うん、で、一本にまとめ上げて、うん、で、上映すれば、うん、かなりインパクトがある作品になると思うので、それをもとに、うん、まあ、なんて言うんでしょう。
そう、何、エンターテインメントの興行として収入を得ろと。
そうそうそう。おう、そうしてしまえば、うん、なんて言うんでしょうね、お互い、別にクジラ撃たなくてもいいんじゃないかっていう気がするんです。
なるほど。
結局まあ、クジラの身になって考えてみろよって話に言ってたんですよね。全然クジラの身になってない。まあ、シーシェパードは私たちはクジラをあがめ立てまつってるっていうふうに書いてあるんですけれども、うん、まあ、なんて言うんでしょうね、そういうあがめ立てまつってるんだったら、なんかそんないろんなもの投げ合わなくてもいいじゃないかっていう気はしないでもないんですが、
うん、
まあ、そのクジラの、そう、クジラに、の立場に立っているといえば、まあ、どちらかといえば、まあ、当然シーシェパードで、
うん、
その、シーシェパードの人は、どこまでもそこのクジラにこだわるっていうのは、彼らは、クジラの代弁者だって言っているので、
うんうん、
まあ、クジラそのものだと仮定すればですよ、
うん、
当然、その、捕鯨船に物を投げつけたり、
うん、
妨害するのは当たり前の話で、
うん、
まあ、もしね、私たちが逆の立場だったら、
うん、
狩られる立場だったらやっぱり命がけででも抵抗する。結局それをやってるのがシーシェパードだっていうところが僕はすごくロマンを感じるんですけど。
なるほどね。
で、まあ、じゃあこう解決策っていうか、
はい、
そこまでじゃあ彼らはクジラだと認めてしまってですね、うん、クジラ代表として、
うん、
交渉のテーブルについてみるのも一つの手ではないかとは思うんですよね。
お
ー、
で、その上で、あんたたちはクジラなんだからって言って森でストーンと打ち殺してですね、クジラを取りましたって言ってみんなで食べれば、
うん、
それ一択なんじゃないかと思うんですけど。
いや、でもね、日本ってこうやって日本人の方も船に乗られるじゃないですか、
うん、
外国ってこういうことあったら多分なんかもうナショナリズムがすごいなんかこう急になんか思い出したのようにこうなんかなって、例えば、なんていうんですかね、まあ日本はそんなことないですけど、スポンサードされてるメーカーの不買運動とかね、
あ、
全くないでしょ、日本でそういうの。いや、だからね、
ホームページで見かけますけどね、そういうことやってる人。
ほんでたまにはそら全然なしってことじゃないですけど、海外に比べたら反応は薄いですよね、日本って。だから余計にっていうのもあるんでしょうけど、だからあれですよ、そうやって通訳の方が乗ってですよ、なんかこうやってやってる国って平和だなといつも思ってるんですけど、私は、はい、それあれですよね、なんかそれを分かっててですよ、
うん、
でこの方はナイフを持って侵入されて、私もこれブログで見てびっくりしたんですけど、
うん、
そんだけクジラを愛してるから肉は食べたりしないのかなって、ベジタリアンなんかなぐらいに思ったんですよ、
うん、
何のことはないっていう、すっぺり食べるっていうね。でそこら辺もちょっと可愛らしいとこがこうシーシェパードの方々あるなと思って、だからとってもこの方たちはあれなんですよ、クジラだけは愛しておられるんですよね、きっと。
なるほどね。でもなんかな、クジラうんぬんだけじゃないような気がするよね。だってその牛をね、はい、家畜するのに大量の水が必要でっていうような問題も出てきてるわけじゃないですか。
あ、もうありますね。
でもそんなんやったら、もう、じゃあ牛食わんとこうよ。もう増やさんでもええやん、みたいな話が出てきても良さそうだけど、そういうのって聞かないもんね。
私、だからね、オーストラリアとかが、例えば、もうものすごく過度に反応してるじゃないですか、日本のその捕鯨に対しては。
うん、
で、まあ、なんて言うんですかね、奴らはその、植え付けてる作物、カンガルーで被害があったりしたら、殺してるわけですよ、バンバン。
うんうんうん。
だから逆に日本人はカンガルー可愛くって好きだから一匹も殺すなと、
うん、
その代わりクジラを取るのをやめていくよとかね、そういう交渉は日本人はできないのかとかね、思ったりするんですけど、そんなんいかがでしょう。
あ、それ面白いです。
うん、
それは面白いかもしれないけど、同じ土俵に乗るかな。
取らないんですよ。だから例えばフランスも強硬的なこと言ってるから、
うん、
お前らじゃあ毛皮のコートを作るなと、
うん、
俺らも毛皮のコートを着ないからと、
うん、
お前らがそうするんだったら俺たちもクジラ取るのを我慢するよとか、そういう交渉もやっぱできないでしょうかね。
ねえ、なんかもうやっぱあれだよ、人間を増やさない、
はい、でもまあそうです、
取らないとかね、
まあ、あ、そうそういい時間ですかね。いや、あの話は尽きないですけど、僕、うん、あの太一町だったから、あそこに、はい、もう20年近く前なんですけど行った時、あちら捕鯨博物館とかいうのがあって、
うん、あるある、
あ、はい、
うん、
で、あ、まあ結構博物館としては面白いっていうか、その捕鯨のことがよくわ、クジラのことがよくわかる、
うん、
内容だったんですけど、ただね、すごく気になったのはね、
はい、
あのこうメスのクジラの処女膜ですとか言って、その性器の部分が切り抜かれてドカーンと置いてあるんですよ。
へえ、そんなの、
ね、あのこれもありんつけで、当然クジラだからものすごいでかいんですけど、でいや、これでクジラが捕鯨、哺乳動物だとよくわかりますみたいなのが書いてあるんですけど、それを見た時にものすごく嫌な気分になったんですね。なんかあまりにも生々しくて、多分あのクジラ食べられないと思いますよ。
それってあれですか、やっぱ学術的に必要やからっていうことで展示されてるんですかね。それ、
まあ学術的っていうかな、まああそこは観光産業としてクジラ、
うん、
ね、うん、あると思うんで、
うん、大正は、ね、あのツールとクマのレースがあるので何回か行ってますが、クジラの風車があったりね、クジラのモニュメントみたいなのがあちこちにあったりしますけどね。
あそこ確かクジラウォッチングとかもやってる、フォエルウォッチングとかもやって
る、うんうん
うん、ね、うん、まあ捕鯨は今実際にどうなのか知らないんですけれども、
うん、
うん、まあ、ただちょっとそういう感覚的なところでですね、
うん、
うん、あの
そういう見せ方とか、
ね、そういう見せ方とかね、うんうん、うーんと思ってしまうことがやっぱりあります。
あれですかね、もうちょっとスマートに考えてやらないとダメな部分もあるっていうことですか。
ああ、いや、まあ なんと言ったらいいでしょう、まあ平和なんですねきっとね。多分なんかあのその本当食料がなくなったらこう隣の人も美味しそうに見えるとかね、そういうのが多分人間だと思うんで、
うん、
そのハンスケさんがまあ言うようにそうならないためにはやっぱり、ね、消費を減らすためには人をそんなに人口を増やさないようにするとかね、
うん、っていうのをなんかね、その局所的なこの、まあ、クジラがうんぬんとかさ、牛がうんぬんとか言ってんじゃなくても、はい、この星全体を見渡してやっぱどういう風にしていこうみたいな話し合いとかっていうのが始まっていかないともうやばいような気がするよね。
ああ、はい、いいですね、今 ISS から地球が見えております。
なんかその、はい、クジラだけ、じゃあクジラだけ残ってクジラがいっぱい数が戻ってきただけど人が減ったとか、牛が絶滅しそうだとか、なんかそんなのを繰り返しをしそうなね、まあさっきのニシンの話がありましたけど、
はいはい、
これニシンどうなの、戻ってきたりしてんの。
いやー、なかなか難しいみたいですね。
あ、そうなんだ、やっぱり
ちょっとは戻ってきてるったことはあるんですけど、
うん、
その昔のそのハン、ほんとニシンの上を歩けるぐらいっていう、その
海の上、ね、
海の上を、ニシンの上を歩けるぐらいニシンが来たっていうのは、うん、本当に今は昔っていうか、伝説。
うん。
ですから、
その状態がいいとも思えないけどね。
ああ、はいはいはいはい。
あ、でもそれが。
でもそれはあの人の手が入ってなかったので、そうだった。毎年そうだったらしいですよ。だから、江戸時代とか、あの、アイヌの人たちがいた。時代っていうのは、
うん、
アイヌの人たちがそれを取ってたわけなので、
うん、
あのだから人口が少ない、ね、時代はそれだったわけなんです。
そうか。これがまあ、そうか、そのニシンが餌となって他の食物連鎖の上の方
そうですね、
なってたかもしれないと考えると、そうか。
でまあ結局そのニシンも肥料にしたり、
あ、はいはい、
全て利用 してたっていう、うん、いう話は僕子供時代にそうクジラと同じように、はい、聞いたんですけど、結局いなくなっちゃったらもう話、うん、
そうですね、
な話にならないので、
うん、
だからやっぱりまあ本当に絶滅危惧種ならやっぱ考えなきゃいけないですね、
うん、
と思うんですけれども、
うん、なんかそのクジラをネタにお金がを動かそうとか考えてるだけじゃなくて、はい、もうちょっと全体を見てね、していかないとダメなんじゃないかなというか、
はい、
僕そこら辺すごい投げやりなんだけど、ね、生きてるうちには変わんないだろうとかさ、
ね、まあこれ議論はやっぱりした方がいいとは思うんですけど、
うん、
ただなんかあんまりそ
うすれ違ってないところが問題なんでしょ
う。ね、そう、うん、石投げ合ってるみたいな。
あ、はい、いや でもね、私一つ根本的にこの人たち気に入らない感じはね、
うん、
なんかそのクジラを取る人間は殺されても仕方がないとかっていうその過激な意見はどうしてもちょっと組みできないなと思うんですけど。
そりゃそうだね。
誰だっけ、まあ宮本武蔵が大好きみたいなんですけど、
は
い、
うん、
なんか武士道だそうです。
おお、
これいいのかなって誰か教えてやれとか思うんですけど、僕は武士道はもう殺人だと思っているので、武士道というそのなんかステレオタイプななんかがあるみたいなんですけども、
うん、
誰か教えてやってって思うんです。それでだから多分わざわざ日本の船に乗り込んできたんだと思います
。うん、
武士道は、武士道を腹切るつもりで乗ってきたんじゃないですか、気はしないでもない。
おー、そうなんですかね。
いや、それ分かんないですけど、今日見て、そのね、
はい、
宮本武蔵っていうプロジェクトネームなんだ。
へぇ、そうなんだ。
委員長とかキャプテン、
うん、
はい、キャプテンオールワトソン
と
かが、その私は武蔵が大好きで日本にも暮らしたことがあるっていう、
うん、
方が言ってましたけど、書いてますけど、うん、ここはまあ、ね、なんと言ったらいいのかよくわからない、なんか不思議なヘンテコリンな、うん、感じです。
へ
え、腹切られないようにしてあげてくださいってしか言いようがない。
でも武蔵ってクジラ食ってたんじゃないの。
あ、なんかそこら辺のことも書いてあって面白いな。
あ、そうなんだ。
はい、
はい、
絵が書いてある、武蔵がクジラを殺してる絵が書いてある。
あ、そうなんだ。
はい、あるんだそうですけど、ま、でこっから始まって僕はさっきひたすら武蔵の五輪書に関、五輪の書ですか、
はいはい、
に関する、まあ、ホームページを漁ってて、面白くて、なんか
脱線してハマってる。
脱線してたんですけど。
そうなんです。はい、ということで、番組自体脱線していくと大変なことになりますので、
はい、
ここら辺にしたいと思います。
はい、
はい、ということで、ミリさん、暴走しきれてない感じもしますが、
いやいや、あんまりひどいことを言うと放送中止になるといけないので。
はい、はい、ということで、今週はお願いしたいと思います。お届けしましたのは半助と、
はい、この間100円ショップでですね、5000ノート、音楽の
はいはいはい
はい、
あまりにもデザインがかっこよかったのでつい買ってしまったスノート。
はい、私は引き続きこれからまた引っ越しを頑張ってやりたいなと思って見に行ってございました。
はい、ではまた来週。